また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。
それでは中西先生に、メッセージを取り継いでいただきます。メッセージは人生にインスピレーションをです。よろしくお願いします。
おはようございます。今日は台風ということですが、私が、牧会をして一度台風の真っ只中というのが一度あったんです。20年ほど前に。ご存知の方もいらっしゃるかもわかりませんが、その時は礼拝が一つしかなかったので、皆さんに連絡をしていただいて、夕拝午前はもうとても集まれないということで夕方に集まったわけですね。今日は第2回目の記録的な台風の真っ只中ということで、皆さんは記録的な礼拝においでになったということなんですね。昨日から雨が激しいわけですね。またこれからも風が待ち加わるのかもわかりませんが、外はザーザー、うちは人数がパラパラかなと、そういうのを思ってたんですが、そこそこお集まりになって、皆さんは台風の中で礼拝を重んじておいでになった。大変嬉しく思っています。さて、今日はモーセのところから離れまして、導かれて、人生にインスピレーションをと題でメッセージをしたいと思いますが、世界の有名な発明王、トーマス・エジソンの成功の秘訣は、1% のインスピレーションと 99% のパースピレーションと言われているんですね。つまりですね、1% のひらめきと 99% の努力、こういうふうに成功の秘訣が日本では紹介されています。確かにですね、エジソンは眠ることも惜しんでですね、一生懸命に努力をした人として確かに有名であるわけです。しかしこの日本で紹介されている 1% のインスピレーションと99% のパースピレーションというのは、彼が言った本当の言葉ではありません。彼が言ったのはこういう言葉だったんですね。 1% のインスピレーションがなければ 99% のパースピレーションは無駄である。これが彼が言った本当の言葉です。1982年の2月号サクセスマガジンの中でエジソンの言葉が紹介されています。だから彼はですね、努力の人として評価されることを大変憤慨しているわけです。インスピレーションがなければ99% の努力も意味がないと彼は言い切っているわけです。でそこで今日はですね、少し発展させまして、一体聖書の語るインスピレーションとは、またエジソンが語るインスピレーションとはどんなことだったのか、そしてまたこのインスピレーションが必要な領域、現代の領域、これを3つお話してメッセージをしたいというふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。恵み深い天の父なる神様、台風の中にも愛する兄弟姉妹方と共にこうして第一礼拝に導かれて礼拝できることを心から感謝いたします。今からのひとときを豊かに祝福してくださって、あなたの御言葉を確かに受け止め、またあなたの御心に従って生きる幸いを一人一人が知ることができますように、このひとときを御手に委ねて尊いイエス様の御名としてお祈りいたします。アーメン。さて、それではまず第一にですね、第二もつけましたが、人生にインスピレーション、一体インスピレーションというのは何であるかということなんですね。日本語では第六感とかひらめきとか、こういうふうに訳されるわけです。 しかしこの聖書の言葉、実はインスピレーションというのは聖書の言葉であるわけですが、16節にその言葉が記されているわけです。聖書はすべて神の霊感によるものでとあります。これがインスピレーションなんですね。つまり聖書の言葉が単なる人間のひらめきや思いつきではなくて、神が我々にお与えになったところの神のメッセージ、神の御心、これが霊感という形で聖書として与えられているということです。で、エジソンは非常に熱心なクリスチャンでありました。彼自身もこう言ってるんですね。聖書だけが私たちに救い主を示してくれる。それゆえに聖書は私たちの全生涯を作り変えることができる力の源泉であると。つまり聖書を毎日毎日読み、毎日毎日御言葉に生かされていくときに、新しいインスピレーションが神からやってきて、そしてそのインスピレーションで 99% のパースピレーションをすることができる力となっている。というように訳することができるでしょう。ですから私たちも神から来るインスピレーションをこの人生に適用していくということが、まあ私の仕事、お伝えする仕事、皆さんもそれをお聞きになって、それに従って聖書に従って生きる幸いというものを知っていただきたいと思うんですね。そこで今日はその人生にインスピレーションと題をつけましたけれども、一体どういう領域において神からの真理というものを生かしていく、注いでいただく必要があるか、まあ、多くの方々と接してきて、まあ、たくさんインスピレーションの必要、神の真理を適用していただきたい内容がありますが、時間の関係もあるし、特に3つの点に絞ってそのメッセージをしたいと思うんです。第一に、セルフイメージにインスピレーションを持っていただくということ。こんなお話を読んだことがあります。その女性はとても綺麗で優秀なんですが、子供の頃に意地の悪い友達からいつも、あんたは醜くてバカねと言われ続けた。で、いつの間にかそう思い込んでしまったの。友達が常に、あんたは醜くてバカねと。そういうメッセージを心の底まで受け止めてしまったの。だからお母さんが、いや、あんたは綺麗で賢いよと言ってくれましたが、心の底からはそれを受け止めることができなかった。どうせ私なんかダメよと。グズでダメよと思い続けて、とうとう彼女はですね、何もかも拒絶をして引きこもり状態になってしまったんですね。こういう例はたくさんあるんじゃないかと思うんですよ。歪んだセルフイメージを持っているために、恵みを拒否して拒絶して生きていくっていうのは、残念ながら悲しいことではあるけれども、事実として起こっていくんですね。しかし聖書が一貫して語っている真理は、先ほど今週の御言葉を読みました。イザヤ書43章4節、クリスチャンはほとんどの方々は知っていると思います。神は人を高価で尊い存在と見ておられるんですね。しかし私が時々皆さんから感じることは、クリスチャンの方がですね、こういう実感で呼んでると思うんですよ。私は価値がないのに神は私を愛してくださると、そういう読み方をしてるんですね。もちろん聖書の言葉を読む、そのまま読む。しかし実感としては、私は大して価値がないけれども、神様という方は そんな私を愛してくださるというように、このイザヤ書43章を読んでいる。そうじゃないでしょ。私の目には、あなたは高価で尊い。あなた自身が大きな価値ある存在なんですよ。本当はあなたが価値があるにもかかわらず、人間は神から離れてしまっているがゆえに違うメッセージを受け取るんですね。人であったり本であったり、あるいは友人であったり、時に親であったりする。それによって自分はダメだで、聖書にたどり着いたときに、こんな私は価値がないにもかかわらず神は私を愛してくださるのかと感激をさせるんですが、そうじゃない。私の目には、つまり神がおっしゃる、私の目にはあなたは高価で尊い。あなたは価値ある存在なんです。あなたは価値がないけれども愛してくださるんじゃないんです。単純なことではあるけれども、全然違う意味になっていきます。その神のメッセージを受け取らないで違うメッセージで支配されてしまうと、本当のセルフイメージから離れてダメだダメだと思っていく。でもセルフイメージっていうのは一体誰が決めるんですかね。自分ですか、人ですか。本当のセルフイメージは神が、つまりあなたの命の創造者である神がお決めになる。あなたは高価だって言うんですよ、神は。そういう価値づけを神からいただくっていうことが大事。その証拠がこれでしょう。あなたのためだったら命なんか惜しくありませんと、キリストはあなたの罪の身代わりのために死んでくれたんだ。その罪を明けたら、どつ黒いかもわからない、汚いかもわからない、これでもこれでもこれでもというようなことを繰り返しているかもわからない、それでもあなたのために命を捧げて惜しくありませんというほど、あなたは高価な存在なんですよ。セルフイメージが神から受けるということは、現代において私はとても大事だと思いますね。セルフイメージが低いと幸せになれない。お金があっても、地位があっても、いい仕事についていても、どこかでつまずいたりすると、ああダメだ、やっぱり俺はダメだと思うんですよ。ですから聖書を通して、自分がどう思うと、他人がどう評価しようと、神からのメッセージをちゃんと受け止めていくっていうことは、セルフイメージ、豊かな人生を生きる上でとても大事。インスピレーション、神からの真理、これがあなたの魂に注いでいく。セルフイメージにインスピレーション、これは私が牧師として多くの方々にお伝えしたいメッセージですね。これが第一です。第二に、心配ごとにセルフイメージを、はい、インスピレーションを持っていただきたい。この心配事というのは、まあ、現代の特徴でしょう。さまざまなことを我々は心配しますね。体のこと、仕事のこと、あるいは家族のこと、将来のこと。次から次へと心配の種は尽きないわけですね。で、この心配が出てきて苦労するんですね。取り越し苦労もあれば、寄せばいいの次越し苦労もある。そして今日の苦労もあるわけですね。三重の苦労をしながら生きてるんですね。 この心配事に支配されている人生をなんとかできればいいと思うんですね。人間というのは残念ながら、しかし一分一秒先わからないでしょ。どんな賢い人も明日何があるか全くわからない。だからこそ心配が出てくるわけですが、しかしもし心配ということを言うならば、多くの人たちが心配についてのメッセージを送ってくれるわけです。モンテーニュというフランスの、随筆家、政治家でもあったんですが、この人がですね、随想録という本の中でこう言ってるんですね。私の生涯は恐ろしい災いに満ち満ちたものに思われた。しかしその実際は起こらなかった。心配事の的中率は 1% にしか過ぎなかったと。まさに経験者語るですよね。確かに皆さんもいろいろな心配が当たるときもあるかもわからないけども、当たらないことのがずっと多いでしょう。思い煩いってイエス様はおっしゃいましたけれども、思い煩うんでしょう。しかし心配症の方というのはね、その 1% を心配するんですよ。当たったらどないするそれ。だから、ムンテーニが言うことも少しは励ましになるけれども、その 1% 当たるんじゃないですかって言うんですね。しかし、もしもここに、あなたのどん底状態になったとしても、そのまだ下にあなたを支え、そしてあなたのすべての起こる事柄を益にさえ変えるというお方がいたら、これはまあ鬼にかなぼうでしょう。牧師が鬼にかなぼうというのはあまり表現良くないから、これほど強いものないでしょう。1% 確かに恐れるって言わ、それもわかる。しかしその 1% が起こったとしても、その場だ下に力強い腕を持って支え、万事を益にする。有名な御言葉、ローマ人への手紙の8章28節。神はすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っている。すべてのことですからね。楽しいこと、喜ばしいことばかりではなくて、悲しいこと、辛いこと、苦しいこと、そういうことも含めたすべてのことを働かせて益とするというんですよ。これは福音でしょう。現代の多くの方々が心配に捉えられて、これが起こったらどうしよう、こんなことになったらどうしようって言って心配してるんですよ。しかし聖書のメッセージ、聖書のインスピレーションは、こういう心配事に囲まれている、束縛と言ってもいい、されている私たちに解放を与えるわけでしょ。大丈夫と。心配するな。私がいるって。エジソンも確かに努力をして、電球のフィラメントですね、これを京都での竹がいってて有名な話ですよね。そこにたどり着くまでにどれほどの失敗を繰り返したか、電気で書かれてありますね。確かに努力したんです。しかしその努力をする力もですね、 1% のインスピレーション、神からの力が与えられてないといけないんですよ。そう考えてくると、聖書のメッセージを聞く、聖書に親しんできた、ここに語られていますが、聖書は何ですか。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。これが第二の領域におけるインスピレーションの必要です。第三のインスピレーションの必要は、無力にインスピレーションをということです。 これもまた現代多くの人たちが体験していることですね。今はね、無知の時代ではないんですね。情報はいっぱいあるんですね。無知の時代ではなくて無力の時代なんですね。力がないんですよ。アメリカのコロラド州に春一番に咲く、皆さんお気になった花の名前なんですが、サクシフラージュという花、ご存知ですか？サクシフラージュ、可憐な花なんですよ。写真でしか私見たことないんですけれども、この美しい花はですね、種を岩の狭間にこう、なんていうか落ちるそうです。で、その種が芽が出て花咲かせていくことになるんですが、なんとその種の力がすごくてですね、成長して岩をバーンと砕いていくんですって。だからこのサクシフラージュという名前、花の名前の別名をロックブレイカーというんです。岩を砕く。私たちは難問に直面いたしますと、もうこれは解決することは到底不可能だ、無力だと思うんです。しかし神は大自然の中で小さな可憐な花、サクシフラージュを通して岩さえも砕くような力を可憐な花の中にも備えていらっしゃるということを通して我々にベストが与えられますね。常識では不可能かもわからないけれども、我々が直面する問題においては神は力を与えられる。第2コリントの12章、有名な箇所ですが開いておきましょうか。第2コリントの12章、360ページ、第2版は329ページになるでしょうか。328ページかもわかりませんが、今第3波は360ページ、第2コリントの12章9節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。花ばかりではありません。何度かお話をしてきた不幸な生い立ちのあの裁判先生、お母さんに死に別れ、お父さんには捨てられ、弟にも死に別れ、統合失調症にもなった彼女、しかし彼女は個人でイエス・キリストを見出し、特別の力を与えられて、誰もが親でさえも放棄したあのヘレン・キラーを導いていたわけでしょう。あるいはお母さんに死に別れ、お父さんは殺され、事業をすれば失敗をし、婚約すれば溺れ死なれ、選挙に行って出れば6度も失敗をし続けてきたあのリンカーン、最後に行って出た大統領選で当選した、そしてアメリカで最も尊敬されている大統領、彼も弱さの連続でした。あるいは性格的な欠陥に悩んだ人物、自分のことを自分ほど怒りっぽくて悲願に厚くて、またひねくれている者はいないだろう、しかも5年に一度訪れるうつ病に悩んだ、それは前の五千冊の肖像のニトリなどです。偉大な働きをしました。日本政府はその貢献に応えて 五千冊の肖像に前へ描いたでしょう。神は強い人というよりも弱さを徹底的に文句を言ったり隠したりしないで、神様って向かう人を弱さに力を与えない、インスピレーションを与えない。今日3つの領域における神のインスピレーションが必要だという話をしました。あなたもまた神があなた自身を高価で尊いと言われるセルフイメージをしっかり掴んでいただきたい。他人が何と言おうと、自分がどう評価しようと関係ない。あなたの命の創造者がそう言われるのだということ、また心配事においてもあれだこれだと思うかもわからないけれども、最後の最後で万事を益に変えられる神がいらっしゃるということを覚えていただきたい。第三に、あなたが無力を感じるかもわからないけれども、ごまかしをしたり世のものを半分求めたりしないで、そのまんまで神の御前に出て力を求めていく。そうすると新しい力が湧いてきます。いや、湧いてくるという、上から注がれる。もともと我々の中に内側から湧いては来ない。神からしか来ない。そのためにパウロは聖書に親しめると手も手に進めました。平安を受けているこの聖書、この聖書に親しんで人生を送ってもらいたい。それがパウロのメッセージでありました。エジソンもまた同じようなことでありましょう。どうぞ人生にインスピレーションをというメッセージをいたしましたが、覚えていただければ幸いです。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の地の神様、私どももさまざまなセルフイメージの低さに悩み、また心配事は尽きず無力に打ちひしがれる、そういう中に人生を送る、そういう時がございますけれども、主よ、あなたはそれ個々において私たちに特別の祝福と恵みを賜ります。どうぞ今日台風の中ではありましたけれども、こうして多くの方々が第一弾に集まりました。聞かれた方々に特別の豊かな祝福を注いでくださり、その恵みを体験する人生と導かれますように心から祈ります。尊い救い主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。